生の窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
長い説教は危険。
長い説教は危険って説明。
東京タワーの上は何県？
東京タワーの上？東京タワーの上は何県？クイズ？トンチ？
どっちでもいいけど。
東京タワーの上。
東京タワーあるのは東京都ですよね。
はい、そうです、はい。
その上は何県？
わかんない。なんで？
危険なんだな。
あ、なんだ、なんだ。
あのね、高いところは危険なんですよ。
はい。
で、それに加えてね、長い説教を高い場所で聞いてたら危険だという話をね、聖書に書いてあるの。
今日はそういう話。
はい。横浜中央教会の立石正蔵は。
立石の窓スタッフの熊田奈美子です。
うちは2階で説教してますよ。
あ、そうよね。先生の教会は2階で安全なところでね、落ちないところで。
はい、実はね、説教を聞いている最中に眠りしてね、3階の窓から落っこちて死んだ人ってのがあるんですよ。
はい。
聖書の中にそういう話が書いてあるの。うん、今日はそこをね、
はい、
読んでみようかと
思って、ね。想像力豊かに読んでくださる立石正蔵先生です。
はい。イマジネーションのアンテナを張って聞いててください。
はい。
聖書はね、使徒言行録の20章からお読みします。週の初めの日、私たちがパンを割くために集まっていると、パウロは翌日出発する予定で人々に話をしたが、その話は夜中まで続いた。私たちが集まっていた会場の部屋には、たくさんの灯火がついていた。ユテコという青年が窓に腰をかけていたが、パウロの話が長々と続いたので、ひどく眠気を催し、眠りこけて3階から下に落ちてしまった。起こしてみるともう死んでいた。パウロは降りて行き、彼の上にかがみ込み、抱きかかえていった。騒ぐな。まだ生きている。そしてまた上に行ってパンを裂いて食べ、夜明けまで長い間話し続けてから出発した。人々は生き返った青年を連れて帰り、大いに慰められた。
なるほど。
まあ、凄まじい話は書いてありますよね。ねえ、
3階から下に落ちてしまったんですもんね。
うん、このね、ユテコさんね、まあ、新教同訳聖書でね、エウティコ。
そうね、エウティコって書いてありますね。
まあめんどくさいね、ユテコでいいんだけどね。
そうですか。
ユテコさんね。
はい。
このユテコさんがね、なんでそもそも窓に腰をかけてたのか。
なんか満員だったんじゃないですか。
でしょうね。
うん。
でもそこに手すりはなかったんでしょうか。
あ、そうですね。
今ならね、これは管理不行き届きでさ、業務上過失致死傷害になりますよ。
じゃあ責任者の先生
が、ね、処罰がね、そうなりますよね。この街道のね、街道森かな、まあ街道とは書いてないね。どんな部屋かは分かんないんだけれどもね。さあ、そこから皆さんイマジネーションどんなことを考えますかね。
そうですね。
まずなぜね、このパウロはこんな長い話をしたのかというと、
そうなのね。どうしてでしょうか。
これはね、実はパウロが3回伝道旅行をやっておりました時の最後の旅行の、そのもう最後の場面なんですよ。
なるほど。
この後ね、パウロはわざわざね、隣町の長老たちを動員して集めましてね、遺言説教をやって、そしてお別れをして帰っていくっていう、そういう場面なんですね。
なるほど。
もう後がない。もうみんなと会えるのはもうこれでおしまい。もっともっと話したいことはいっぱいあるのにっていうのでね、どんどんどんどんと長くなるんだろうな。こういうね、このパウロの方の話したくてしょうがないことがいっぱいある。聞いてる人ももうもっと聞きたい、もっと聞きたいというね。それからもちろん、たくさんの灯火がついていたってあるから、これはまあ、酸欠状態があったかもしれない。
ああ、なるほど。
眠気が出てくるよね。
ああ、なるほどね。
それからユテコさんね、これどういう人なのか全然書いてないんですけれども、まあ当時ね、ローマ帝国が支配しておりましたアジア州などではですね、この人口構成というのはだいたい自由人が4割ぐらいで、この奴隷が6万、その6割ぐらいだと考えるとだいたい妥当なんですよ。
なるほど。
つまり、 まあ、夜中に話を聞きに来るんですから、うん、昼間来れないわけよ。昼間も夜もパウロはもうあちこちで説教をやってるわけだけども、奴隷の人たちって昼間ほら、仕事があるから出てこれないでしょ。
はい。
そうすると、家のご主人様が寝て、やっとこう自由になってから、ゆで子さんも駆けつけたわけですよ。そうしますとね、昼間のもうこき使われて、
ね、
労働して、おまけに、パウロの話が長々と続いた、
うん、でも先生も同じようにお話ししてらっしゃるからパウロの気持ちもわかるでしょ。
わかるけど私はねちゃんと時間決めてね、どんなに長くなっても45分でやめてますからね。
あ、そうなん
パウロにもねちゃんとこういうこと気をつけてほしいな、うん、なんてことを言うわけにいかないけど、
うん、
そうね、説教っていうのはあらかじめね、作り上げたものを語るんだけれども、
うんうん、
そうじゃなくてね、時々誰かさんにね、ちょっとキリスト教の話してくださいとかね、質問なんか、こう、いただくときなんかね、
うん
うんはいうん、ここぞとばっかり一生懸命話するじゃない。
ええ、
それと、ちょっと立ち話のつもりで話していたのが座り込んじゃって、相手が真剣にふんふんって聞くもんだから、こっちも喜んじゃって。
う
ん、
それは嬉しいですよね。
うん、そうするとなんだかんだでね、なんだかしらけど、うちの母ちゃんが目くばせしてるななんて気もつかずにね、
う
ん、
もう時のね、流れるのももう
全く、ぱっと気がついたらね、太陽がもうね、傾きかけていたなーんてことは、たまにあるわけよ。
伝道者、立石牧師の、はい、お話です。
そんな状況だと考えるとね、
うん、
これはまあ同情するところいっぱいありますよね。
そうですね、
たくさんの人が、もうお別れのね、パウロの話を聞きに来た、ぎっしりと詰まっていてね、たくさんの灯火がついておりまして、
うん、
部屋のね、中でね、もうもんもんとね、熱くなってきて、窓を開けました。もうその窓を開けたところに、このゆで子さんは腰をかけていましたけれども、パウロの話が長々と続いたので、ひどく眠気を催し、眠りこけて3階から下に落ちてしまった。つまり、窓から外に落ちたんだよ、これもちろんね。
もう他の人もね、止める暇もなかったんでしょうね。
みんなだってパウロさんの話に夢中で、
うん、
周りのことなんか目につかないでしょうね。たまにね、うちの教会なんかですとね、
うん、
立石先生の話がつまんなくなるとね、屋根を見上げたりとかさ、扇風機が待ってるのみたいな、キョロキョロなんてする人がね、
うん、
泣きにしもあらず。
そうすると先生は語る方で、あ、これは分かんないのかな、つまんないのかなとか思って、
またそこでね、愚痴を変えてね、
うん、
皆さんなんてこうやったりするわけよね。うんうんうん、
やっぱそこがね、日曜日のお話のね、礼拝中って、こうライブですからね、
うん、
生きてますもんね。
私の場合はね、書かれた説教ノート読むんじゃなくてさ、顔見ながらやるからさ、
はい、そうですよね。
遅刻してくる人たちがさ、うん、パターンとドアが開いて入ってくるとね、うん、今までのところをね、急に親切してね、要約して語ったりしてね、やるわけなんだ。
はい。
まあそういうね、この緊張感あふれるところですけれども、
うん、
それも何たってね、昼間働いて疲れていたこのゆで子さんですからね、
うんうん、
でね、その後の書き方面白いなと思うんだけどね、うん、起こしてみるともう死んでいた、
うん、
これね、現代だったらえらいことになる。
そうです
ね、即座にその場で礼拝は中断、キラキラシャーなんとかって言ってね、
もう大騒ぎですよね。
本当ですよね。ところが聖書はこう書くんですよ。パウロは降りて行き、彼の上にかがみ込み、抱きかかえていった。騒ぐな。まだ生きてる、
うん。
そしてまた上に行っちゃった。
うん、
まあ、なんて冷たい人でしょう。ちょっと冷たい水を持ってこい。なんとかしなさい。え、お医者さん呼んでこい。なんてこと一言も言ってないんですね。
そうですね。
そしてまた上に行ってパンを裂いて食べ、夜明けまで長い間話し続けてから出発した。
ねえ、
一体どの時点でこのね、青年が治ったかと言いますとね、
はい、
この最後のところでね、エピローグの書き方でですね、人々は生き返った青年を連れて帰り、大いに慰められた、
うんうん、
じゃあどの時点で生き返ったんでしょうか、パウロが鏡込んで抱きかかえた時なんでしょうか、
うんうんうんうん、
よくわからないんですけれどもね、うんパウロはどうしてこんなね、冷たいようなね、態度が取れたんでしょうか。うん、それはね、
うん、
パウロにはね、大丈夫。私の話を聞いて死ぬなんてこと起こるわけがないという自信があったんでしょうね、一つは。
うん、
それから最初の出だしのところでね、週の初めの日、私たちがパンを割くために集まっているとパウロは話を始めたところあるでしょ、
うん、
私たち、
うん、
で私たちのが書いてるんですよ。パウロの話はこうだったよって書いてるこの人は実はルカという人で、
うんうん、
この人は、ね、医者なの、
はいはい、
うん、お医者さんだったんですよ。この使徒言行録を書いたルカさんっていうのは、うん、お医者さんだったんですね、うんうん、そんなこと聖書のどこに書いてある、書いてあるんですね。コロサイ書のね、
はい、
という聖書の巻
物があるんですよ。新約聖書ですね。
そこにね、
はい、
コロサイの信徒への手紙の4章を見ますとね、
はい、
医者ルカって書いてある、うん、つまりここのユテコがね、仮死状態だったわけでも何でもなくて、もちろん医者のルカが見立てたところもう死んでいたんですよ、けれども、
うん、
パウロと医者のルカのペアがここにいるんですよ、
はい、
そうしましたらね、パウロがね、騒ぐな、まだ生きていると言った、おいルカちゃん、あんたに任せるよと、こうなるわけですよ、もちろんね。この2人の連携プレーがありまして、
うん、
このもうパウロはね、このルカを信用しまして、大丈夫、息がある、私の説教を着てね、聞いて死ぬようなことはないんだし、神様がこの群れの中にいてくださるんだから大丈夫、それにお任せして、私はまだ話さなければならないことがある、おいルカ頼んだぞ、こうなったんだろうな、
はあ、なるほど。
そこからね、徹夜で、
うん、
夜明けまでだった
ね。すごいですよね。もう語り続ける、
語り続けたんですね。
でみんなもそれを聞き続ける。
そうなんです。何事が起こったのかもつゆ知らずげにやってるわけですよね。
すごいですね、熱心がね、そこに見えますね。
本当ですね、まあ、まるでね、パウロは生き返るのが当然だとばかりね、こうね、自信を持ってやってるわけですね。それでこの人々は生き返った青年を連れて帰り、大いに慰められた、
うん、
連れて帰りって書いてあるでしょ。
そう、これはどんな風な、
うん、
うん、
ね、どっか骨折してたかもしれない。
ああ、なるほど、体の中ね、
連れて帰らなければいけないような状態ですから、う
ん
う
ん、一人で帰るよりもどこかを、うん、
怪我してるかもしれないし、またね、何、うん、たって奇跡のね、
うん、
この青年を取り囲んでみんながね、喜んでね、うん、およかったな、お前よかったな、おお、もちろん慰め合いながら帰っていった、つまりいたわりと思いやりが本当のクリスチャンコミュニティの慰めなんですね。
すごく慰められたということだから、うん、その出来事を通して、
そう、ね、
みんなはなんか嬉しかったでしょうし、びっくりしたでしょうし、
本当ね、すさまじいことがあったもんだね。
そうですね。
はい、今週のプレゼントは、
はい、今週のプレゼントです。今週は愛の行い一つ一つが祈りですというヴィンセント封筒のセットを抽選で6名の方にプレゼントいたします。
ヴィンセント封筒ね、ヴィンセントテイラーって人かな。まあ、なんでもない、はい、それで、
はい、
申し込み先はは
い、ヴィンセント封筒のセット宛先は郵便番号 101-8691 東京神田郵便局支所箱190番明日への窓の係です。
この番組はキリスト改革派協会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。